日経メディカル聞く論文。
日経メディカル聞く論文。日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。
ランセットプラネタリーヘルス誌から、気温上昇は急性腎障害エピソードを増やす、2024年3月28日。英国ロンドン大学衛生熱帯医学大学院の研究グループは、英国人登録の急性腎障害 E アラートを利用して、2017年から2021年夏季の各地の気温と AKI 発生件数の関係を検討し、気温が17度から上昇するにつれて発生件数が増加していたと報告しました。結果はランセットプラネタリーヘルス誌2024年3月号に掲載されました。世界的な気候変動による高気温が AKI の危険因子と言えるかどうかは明らかではなかったため、著者らは高気温に関連する AKI リスクの増加を検出することにしました。2017年から2021年の4月から9月にイングランドで記録された AKI エピソードと郵便番号地域ごとの最高気温を関連付け、 AKI の確率が最も低い最低発症温度を特定し、条件付きロジスティック回帰分析でオッズ比を推定しました。その結果、 AKI エピソード件数が最も少なかったのは気温17度の日で、高温日にはオッズ比が増加しており、気温が17度の日と比較した気温32度の日のオッズ比は 1.623 でした。高気温の AKI に対する影響が最も現れやすかったのは翌日で、続いて当日でした。線形式位置モデルを用いて推定したところ、17度から気温が1度上昇あたりのオッズ比は 1.020 でした。これらの結果から著者らは、高気温に関連した AKI は公衆衛生上の大きな課題になると予想されるとしています。NEJM 氏から、早期子宮頸がんへの術式を比較する臨床試験、2024年3月27日。カナダ、センターホスピタリア、ユニバーシティケベックの研究グループは、低リスクの早期子宮頸がん患者700人に対して単純子宮摘出術と広範子宮全摘術のアウトカムを比較する第三層臨床試験を行い、3年以内の骨盤内再発率に有意差はなく、単純子宮摘出術の比例性が示されたと報告しました。結果は NEJM 誌2024年2月29日号に掲載されました。組み入れ対象を、病変のサイズが2センチメートル以下、間質浸潤の深さは10ミリメートル未満、組織学的には扁平上皮がん、腺がん、腺扁平上皮がんであることが確認された患者で、リンパ節転移がない場合として、1対1の割合で単純子宮摘出術と広範子宮全摘術にランダムに割り付けました。3年以内の骨盤内再発を主要評価項目としたところ、単純子宮摘出術群11人、 2.52%、広範子宮全摘術群10人、 2.17% で、両群の差は 0.35% ポイントとなり、非劣性が確認されました。骨盤内再発なしでの生存率、骨盤外再発なしでの生存率、無再発生存率、全生存率も有意差は認めませんでした。有害事象の中で両群の発生率に有意差が見られたのは尿失禁と尿閉で、いずれも単純子宮摘出術群で優位に低く、患者が自己申告した QOL と性機能は全体として単純子宮摘出術群で良好でした。 NEJM 氏から、オマリズマブと原感作療法は食物アレルギーに有効、2024年3月25日。米国ジョン・ホプキンス大学医学部の研究グループは、ピーナッツなど2種類以上の食物アレルギーがある患者を対象に、2週から4週間ごとに抗 IgA 抗体のオマリズマブを皮下投与して、アレルゲンを摂取させる経口負荷試験を行い、オマリズマブ群はプラセボ群に比べピーナッツアレルギー症状が起こらない患者が多かったと報告しました。結果は2024年2月25日の NEJM 誌電子版に掲載されました。今回著者らは、オマリズマブを投与しながら原感作療法を実施すれば、有害事象を減らして食物アレルギーを克服できる患者が増えると考えました。米国内の10施設で1歳から55歳までの食物アレルギー歴がある患者で、ピーナッツに加えて2種類以上にアレルギー反応を示す患者を対象としました。 1回に 600mg 以上のピーナッツタンパク質を摂取しても容量を制限する症状が現れないことを主要評価項目としたところ、オマリズマブ群の118人中79人、 67% が主要評価項目を達成した一方で、プラセボ群で達成できたのは59人中4人、 7% となり、差は60パーセンテージポイントと優位でした。オマリズマブ群で注射部位の反応を経験した患者が多かったものの、それ以外の有害事象の発生率と重症度は両群間で同様でした。ジャマネットワークオープン誌から、加糖飲料と人工甘味料は CKD リスクを増やす、2024年3月26日。韓国遠征大学校医科大学の研究グループは、UK バイオバンクのデータを利用して、加糖飲料、人工甘味料添加飲料、天然果汁飲料などの1日あたりの摂取量と、慢性腎臓病発症リスクについて検討し、加糖飲料と人工甘味料添加飲料を飲む回数が多い人は CKD リスクが優位に高かったと報告しました。天然果汁飲料にはリスクの増加は見られませんでした。結果は2024年2月28日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。主要評価項目を追跡中の CKD 発症とし、多変量コックス比例ハザードモデルを用いて3種類の飲料の摂取と発症の関係を検討しました。中央値 10.5 年の追跡で4459人、 3.5% が CKD を発症し、加糖飲料を摂取しない人に比べ、1日に2杯以上加糖飲料を摂取している人のハザード比は 1.19 で優位に高いことが示されました。しかし、加糖飲料の摂取量が1日1杯以下の人では差は優位ではありませんでした。人工甘味料添加飲料の場合は、摂取なしの人と比較すると1日に1杯以下の摂取のハザード比は 1.10、 2杯以上の摂取では 1.26 で、どちらも差は優位でした。一方で、天然果汁飲料の摂取と CKD 発症には優位な関係は見られませんでした。加糖飲料1杯を人工甘味料添加飲料に置き換えても CKD リスクに優位な影響は見られなかったものの、加糖飲料を天然果汁飲料や水に置き換えるとハザード比は優位に低下しました。また、人工甘味料添加飲料1杯を天然果汁飲料や水に置き換えた場合もハザード比は優位に低下していました。JAMA ヘルスフォーラム誌から、日本でも低所得者の腎機能低下速度は速い、2024年3月29日。京都大学の研究グループは、日本の労働者を対象として所得格差と腎機能低下リスクの関係を検討する後ろ向きコホート研究を行い、低所得者は腎機能の低下速度が速く、腎代替療法を開始するリスクも高かったと報告しました。結果は2024年3月1日のJAMAヘルスフォーラム誌電子版に掲載されました。これまでの研究で、慢性腎臓病 CKD の発症や進行に社会経済的要因、所得、学歴、居住地などが関係しており、社会経済的地位が低い人ほど CKD リスクが高いことが報告されています。しかし、日本のように国民皆保険制度があり、年1回の健康診断が企業に義務付けられている国でも、所得格差が CKD リスクと関連するかは明らかではありませんでした。そこで著者らは、全国健康保険協会の健康診断データと医療レセプトのデータを用いて、日本人の所得と腎機能低下の関係について検討しました。追跡期間中に2回以上 eGFR が測定されていた559万1060人を分析対象とし、月収に基づいて10分異群に層別化して追跡し、腎機能低下リスクを調べました。その結果、最高10分異群、平均月収825,236円を基準とすると、CKD の急速な進行のオッズ比は、最低10分異群、平均月収136,451円が最も高く、1.70 と優位差を示しました。最低10分異群では、年間の eGFR 低下量も大きく、1.02 で、最も小さかった最高10分異群では 0.94 でした。腎代替療法開始の調整ハザード比も、やはり最低10分異群で最も高く、1.65 でした。